こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
明けましたね。
ということですね、今回はまあ、1月これ3日配信になるんでしょうかね。配信では
そうです、そうです、1月の3日にね、うん、皆さんのところにお届けする予定です。
はい、まあ、ということでですね、まあ、ちょっと今日は私の方から、まあ、新年の抱負的みたいなことを少しお話したいなと思ってます。
ケンジの抱負。
ケンジ、新年ですよ、新年。
あ、新年の抱
負。何ですか、ケンジの抱負って。
でも、秋山先生の抱負ってことですよね。
そうそうそう。
おお、いいですね、なんか照れますね。
抱負っていうか、まあ、今年はこういうことを目指そうとか、目指します、みんなも目指しましょうよっていうところでね。まあ、入り口として、まあ、スタートしてこう干支で考えていくってあるじゃないですか。
うんうん。2024年が今年は木の富ですからね。
はい、木の枝立つか木の富。なんかいろんなものを調べていくと、まあ、こんな言葉が出てきたんですけども、伸びきった枝葉を糧にして豪華が起こる年です。すごくない？豪華が
起こる。豪華ってどういう意味ですか？
事業の業です。
あ、豪。
ね。
か、まあ、ひ
そうそうそうそう。あとはね、長く隠されたものが露呈したことで、これ去年ですよね。
うん。
劇的な変化が起こる年とかね。
ああ。あと2024年。
うんうん。
ねえ、もう思い当たるような事件だらけでしたからね。
本当にもう言われた通り、いろんなものが露呈されて
隠されたものがね。
で、私自身も隠れたものは本当たくさん出てきたし。
それは結構重たい話ですね。はいはいはい。
で、他のところ見ると、あとは違い方ね、揺らぎの中から新しい価値が生まれ、挑戦と創造を迫る年ですって。迫られるんでしょうね。
木の富自体、今年2025年が挑戦と創造を迫る年ってことですか。
うんうん、そうですね。だから、まあ、これを見ていくと、なんかこう今までね、これさえあれば大丈夫と信じていてたものがこう揺らいでいくと、まあ、揺らいでいくので、そこから新しいものが生み出されるっていうか、もう生み出すしかないみたいな感じなんでしょうね。
うんうんうん。
まあ、そういう年なので、やっぱり私としても、今後私も皆さんもね、これがあれば大丈夫とか、これをやっていけば安心っていうものが、あれ違ってたんだ、このままじゃまずいんだ、じゃあ新しいものを作んなくちゃみたいなところが、まあ、始まっていく年っていうふうに私自身も感じてますね。
うん。まあ、毎年ね、振り返るとこの実感十二支は意外と当たるとか当たらないじゃなくてね、一つの技術みたいなもんですからね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
方向として動きはね、一つ要素として考える上での材料としてはね、非常に重要だなという感じですかね。でいくと、揺らぐ、挑戦と創造を迫られる年。
そうそう、そうそう、ね、
これさえあれば大丈夫と信じてたものが、なかなかドキッとするようなキーワードがいっぱい出ましたね。
そう、そうですね。なんかね、あとね、揺らぐから揺らぎとかね、柔軟な力が重要って書いてあった時に、
うん、
これ柔軟な力ってなんか言葉としてはなんか柔らかいじゃないですか。でこれよくよく考えるとめちゃめちゃ怖いですよね。
だってどういう意味ですか。その執着を手放す的なことを、
そうそうそう、まあ、これまで信じた枠組みとかですよ、自分の持った枠組みを寄せて、そしてそれにこう対応してダメなんですって。そこの中で手放して、枠組みを手放して新しいものを作れっていうことです。
うーん、
これ言葉を見てると柔らかいんだけども、実際のこと相当ハードだなっていうのが私の肌感なんです。
あ、まあ、確かにね、柔軟っていうとね、柔軟という言葉を柔らかいというような意味を含みますけど、それをやらなきゃいけない我々にとってはめちゃくちゃハードな話ってことですよね。
そうです、
怖いですよね。
そうすると、私ね、その今年の私の中のテーマがありましてですね、
はいはい、
やっぱり、ね、問題意識と情熱っていうのは私の中の今年のテーマなんです。
なんでですか。
その私だって今までの自分の信じたものを手放せってわけですよ。めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
あ、マインドやめるんです手放しすぎ
ちょっとドキッとすること言いますね。
そうなんですか。
コーチングのスタイルも完全に変えないとダメですね。
ああ、なるほどね。
で、そうするときに、こう、情熱とか、いや、絶対これはまずいとか、絶対こうしやなくちゃっていう、こう、 情熱みたいな思いがないと手放せないじゃないかなと思ってて。
確かにね、まあ、その情熱が何に向けてなのかっていうところがね、ある人は、まあ、てか手放し続けられるんでしょうしね。
そうなんですよ。だからこのままでいいと思うところ、いやみんなね頭の中でこのままじゃいけないって分かってるんですよ、
うん、
だけどそれを手放すぐらいの注げる情熱がないから握りしめちゃうわけですよ。
いやもうそうなってますそうなってます。
だからやっぱり本当今年ね、皆さんは今聞きたいんだけども、皆さんは今情熱を持って経営とかね仕事とかもやってますかっていうのはやっぱりね皆さんにも問いかけたいと思ってる。
年始から情熱ですか
だって今年のテーマが問題児と情熱って言ってるじゃないですか。
ああ情熱ですか、うん、いやもう逃げ場のない問いを投げてくださいましたけども、まあでもそうですよね、この柔軟な揺らぎの今これさえあれば大丈夫じゃない中で、じゃあつった時に何に対しての問題意識に情熱を持って戦っていくのかという、もう全然柔軟性の話じゃないですね
そうそうそう、だからね、私は自分に言ってるし皆さんにもお伝えしたいんですけども、その変化が激しいから、
はい、
変化に対応していくじゃもうダメなんでしょうね、
は
いはい、
うん、
やっぱ AI が来た、じゃあ AI を連れればいいとかって話では全然なくて、
まあ、それはそれでしなきゃいけないです
ね、やんなくちゃいけないんだけども、つまりその問題意識持って情熱を持って住むときに AI をツールとして使えばいいだけの話なんだけども、 AI を入れたらいいんだとかね、 DX どうすればいいかってまたねノウハウとかハウトゥーに行っちゃうんです、私たちはどうしたら。それを考えると今自分は問題意識は持ってるのかとか、そこに向けての情熱があるのかってことを、まあ、今年はずっと意識したいなと思ってますね。
うん、
そういった意味では遠藤さんは今問題意識とか情熱っていうのはどこに向いてます？
どこにですか、うん、いやでもちょうど今パスいただいたかなぐらいの感じだと、私ほらコンテンツやたら出しさせてもらっている仕事をしてるんで、うんうんうん、そのコンテンツってコンテンツで終わっちゃうじゃないですか、
うんうん、
学びもあるし気づきもあっていいですけど、ただそこからやっぱりこう秋山先生のコンテンツなら秋山先生にリアルに会ってそれこそ気づく情熱とか問題意識っていうことでしかこう感じられないものがあると思うんで、それもあってこの1月13日に皆さんと今回公開収録ちょっと一回やりましょうという流れっていうのは、コンテンツからその次の新たな出会いの場所を作りたいなと思っての動きでもあるので、ちょっとそこに関しては結構今年は問題意識ありますかね、場を作るっていう。
そうです。ということは今まではそのコンテンツというのはこうなんだろう、情報空間で配信とかしてたけども、それだけじゃいかんだっていうことで、そのリアルな場を作っていくってことをやらなくちゃいけないと思ってるってことですか？
そうですね、
うんうん、そうっていう感じで皆さん自身も、じゃあ俺どんなことに問題意識持ってるかな、これまずいな、やばいなっていうことをやっぱり思ってほしいんですよ。
だって人って変わらなくないですか、コンテンツだけでって。こんなコンテンツだけ配信してて言うのもあれですけどそれはそれで変わる方々多いじゃないですか、
うんうんうん、
特にいろんな財務とか弁護士系 の番組とかね、うんうん、ああいったものってもう聞いただけで速攻動けて、でそれによってね、もう本当に経過変わるみたいな話はいっぱい聞くんですけど、今日秋山先生がおっしゃられているテーマで言うと本当に手放すとかそういう世界の話ですよね、これ、
うんうん、
そうなるとやっぱりちょっとリアルっていうものも含んでいかないと、だって怖くないですよ、秋山先生にじゃあ手放してくださいっつって、ああじゃあ手放しますって手放せないわ。
いやいや、それでほら1月13日と話してたからなんですけども、私ね本当に皆さんに参加してもらいたいなと思ってるのは、まあ、そこで問題意識持つってどうすればいいのって絶対思うと思うんですよ、
うんうん、
でそれの一つの方法としてね、その今その13日に来る方ってめちゃめちゃ今のこう世の中とかで問題意識高い人なんですよ。
そうですね、本当におっしゃる通りですよね。
その話を聞くとね、いや俺もそれ問題だなって思う人もたくさん出てくると思うんですよね、
まあ、確かにそれでもいいですもんね。
それも全然本当にいいと思うんですよ。私もどちらかというと、まあ、それこそそういう方たちの話を聞いて、いや俺の問題意識甘かったと、問題意識を高めたいなっていうふうに、こうなんか情熱がこう湧いてきたっていうのがあるので、そういった意味では一つその問題意識が高い人に触れていく、その人の話をリアルに聞くっていうのはやっぱり あの自分の情熱を湧き立たせるめちゃめちゃいい、まあ、方法って言っちゃおかしいですけども、
まあ、それ以外に方法ないんじゃないかなって思うぐらいね、うん、重要な一つのやり方ですよね。やっぱ出会いじゃないと無理だなと。でもおっしゃる通りで、とても共感しますし、そこにおいては13日同じテーマを持って参加できるんだなということが、ね、よくわかりましたので楽しみですね。問題意識おじさんばっかりですからね、
うんうん、そうそう本当そうね。その時に北川さんとか大久保さんとか白石さんの、じゃあこの人たちの問題意識って何なんだ、あそこまでそういうふうに問題持ってるからこんなに情熱湧いて、情熱湧いてるから今までの自分の限界をこう壊しても大丈夫なんだって思えるっていうのは感じてほしいし、
うん、
ちょっと私自身もじゃあ秋山お前はどんな問題意識持ってるんだって話があるじゃないですか。まあそれもですね、その当日にちょっとお伝えしたいなと思ってますね。
いうことも含めてぜひね、うん、1月13日の話にちょっとつながってしまいましたけども、
はい、
7月3日の時点で申し込みの枠がもし空いてればっていうところもちょっとあるんですけど、
そうですね、枠組みがある、枠組みだってそれこそ会場があるからね、
まあ、ちょっとそこも含めてね、うんうん、音声の方、公開収録の音声出しておりますので、そこのフォームが空いているときはですね、はい、空いてるということになりますので、ちょうど微妙な時期かなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
ということで今年のテーマは情熱と問題意識ということでしたね。
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。